作文、プラチナ未来人材育成塾。未来のリーダーを育成することを目的として開催されているプラチナ未来人材育成塾。毎年各中学校の代表生徒を派遣しています。広報菊池11から3月号で参加した生徒の報告書を紹介します。参加報告、2050年の社会。菊池北中学校3年、山川倉之進さん。笑顔の山川さんの顔写真があります。私は4日間、プラチナ人材育成塾オンラインに参加しました。ズームを通して講義を聞いたり、全国の知らない中学生と交流をするというものは初めての体験でした。講義では5人の講師の方の話を聞きました。菊池先生の講義では、多様な会や持続可能をテーマに目指すもの、すべきことを考えました。私が重要だと思った言葉は、偏在性です。偏在性とは、偏っておらず、あまねく広がるものです。これからは偏在性が大切だと感じました。小宮山先生の講義では、飽和や自給、自立というキーワードが出てきました。科学技術や自然と共生に向けての努力を怠ってはいけないということも学びました。超大学、超教育、超は超えるの字を進めるというものも、とても興味深く面白いと感じました。白波瀬先生の講義では、人口構造の変化や高齢化、家族について学び、自分の身近な問題について考えることができました。私が重要視したのは、男女平等です。昔は女性の社会進出が全く進んでいませんでしたが、現在は女性の社会進出がかなり進んでいると思います。これに関連づけて面白いと思ったことがあります。それは、男女ともに社会で働いていけるので、独身の人が増加していることです。独身の人が増加することは、少子化に関係があると思います。それだけでなく、晩婚化や非婚化といった変化も、少子化の原因の一つと言えるでしょう。少子化、高齢化の問題は、すぐに解決できることではないと思います。少しずつ対策をしていくしかないと感じました。天野先生の講義では、再生可能エネルギーについて踏み込んだ話を聞いたり、非接触宮殿といった次世代のシステムを学びました。省エネや二酸化炭素削減に関して、普段から心がけ、実践しているか問われたときは、意識していても行動で表せてないなと感じました。僕は再生可能エネルギーをどんどん導入すればいいとずっと考えていました。しかし、導入されない理由や問題を学びました。今後、再生可能エネルギーがどんどん普及するためには、発電力や場所、自然との関わりを理解し、課題をクリアしないといけないなと感じました。山崎先生の講義では、宇宙開発や国際理解の学びを深めました。私は宇宙が好きなので、先生の講義をとても楽しみにしていました。宇宙とは何か、宇宙サービスなど興味深いことが多く、中でも驚いたのが、宇宙条約の存在や、宇宙が戦闘領域化するかもしれないことです。宇宙は誰のものでもないのに、領有の禁止を条約に入れるのは、どこかの国が私有化しようとしているということです。勝手に宇宙で争いをするのはおかしいと思います。宇宙を理解し、間違った考えは持たないようにしなければいけないと感じました。今回の5つの講義を聞いて、自分たちの班で考えた2050年に目指す社会は、循環型社会です。これを実現するためのキーワードは、偏在性と飽和です。他にも、再生可能、持続可能といったことも重要なポイントだと思います。 人や資源、お金などがぐるぐる回り、あまねく広まっている社会。これが僕たちの想像する循環型社会の形です。この4日間で多くのことを学びました。今を理解し、未来を想像することが自分のできること、すべきことを増やすことにもつながると思います。2050年、自分たちが社会を引っ張る世代だと思うので、学んだことを忘れず、より良い社会にしていければいいなと感じました。作文は一部抜粋。